セールストークに役立つ効果をお話しします。ユゲトールのマーケティングの極意、本日は、覚えておきたい行動経済学の効果7というテーマでお送りします。セールストークというふうにお話ししましたけれども、営業活動をスムーズにするためには、認知バイアスという、行動経済学の効果を使いましょうということなんですけれども、じゃあ認知バイアスって何かというのを定義でお話をしますと、知覚や判断において思い込みや事実誤認により判断や思考が制限される心理現象、営業や商談、プレゼンの現場など様々なシーンで発生するというものなんですね。わかりやすいところで言いますと、重要な商談は夕方にしましょうということで、これはですね、夕方とかですね、ご飯を食べたすぐ後、例えば午後1とかですね、こういったタイミングは、思考能力がちょっと低下をするということで、判断が甘くなるので、営業とかプレゼンをいいダクダクと受け入れてしまいやすい状況にある、心理状況にあるということなんですね。そして、選択的露出ですね。制約を引き寄せるには、説得より質問していきましょうということで、営業はよくね、傾聴が大事と言いますけれども、かえって沈黙することで主導権を握れるということもあるんですね。例えば、セールスマンが商談中に、いろいろとこう、ペラペラ喋り続けているとお客様は、どんどん警戒心が生まれてきてですね、いや、これは説得されないように気をつけなきゃな、とにかく今日は断ろうというような気持ちになったりするものなんですよね。ところが、こちらが質問をしたっきり黙ったりしていると、なんかお客様がその沈黙を埋めようとか、不安に思って喋り始めるというようなことになるんですね。で、そのうちに自分が購入するべき理由を語り出したりするということになるんですよね。ですので、商談時質問するときは、自社製品の良さをお客様が再認識するような事柄を投げかけるということがいいわけですね。そうすると、無理に説得するよりもお客様がすでに持っている情報とか、特にポジティブなものですね。それを裏付けるデータとか事例を共有したり、質問によって明確にしたりするというふうな流れになっていくこともあるというわけですね。そして、よく言われるテクニックなんですけれども、ローボールテクニックですね。これは、魅力的な条件を最初に提示して、で心理的にお得だなと思って受け入れてもらった後に、他の隠れている悪い条件を徐々に明かしていくというやり方ですね。で人は一度承諾してしまうと、ちょっと条件が変化していっても拒否しづらいという心理的な反応があるわけですね。ですので、例えば半額セールと最初告知しておくんですけれども、よくよく聞くと半額なのは一部の商品のみということが分かったりするわけですね。そして次はフットインザドアですね。これは受け入れやすい小さな要求やお願いからスタートして、後で本命の要求をするという方法ですね。例えばサンプルを配布して、気に入ったら購入してもらう。あるいは無料のお試し期間により長期の契約へと導く。などが当てはまりますよね。よく無料セミナーに招待して、で、その低価格なフロントエンド商品を使ってもらったりした後に高額なバックエンド商品へと移行するというテクニックもね、ありますんで、これはユーザー、消費者としてはちょっと注意しなきゃいけないですよね。そして、ドアインザフェイスですね。これは大きめの提案やお願いをして、で一度断られるんですね。で断られておいてで、その後にちょっと小さめな、実はこれが狙いなんですが、本来の提案とか、お買い物の、情報を受け入れてもらう作戦ですね。二つ目に別の提案をしますと、最初断ってるので、連続して断るのは申し訳ないなという気持ちが働いて、つい受け入れやすくなるというものなんですね。例えば、500万円もするような 工作機械のフルセットを最初に売り込んでおいて、いや、そんな高額なの買えませんよと言って断られたらは、次に、じゃあ、オプションを外して190万円の基本セットではいかがでしょうかと提案すると、つい、あ、それだったら買えるかもと言って契約に至るかもしれないということですね。そして、次は、今日二つ目の項目はヒューリスティックですね。まあ、このヒューリスティックっていうのは、まあ、行動経済学の基本中の基本といいますかね、骨子のようなものですよね。まあ、例えば、友達が外国人を連れてきたので、ああ、この人は英語話すんだろうなっていうふうに勝手に想像するとかですね。あるいは、急いで駅のホームに駆け上がったけれども、ほんの1分前に電車が出たと知らされて、悔しい気持ちがより強くなるというようなこととかありますよね。まあ、これはいずれもですね、ヒューリスティックによる思い込みや先入観なんですね。で、この行動経済学の研究者であるダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーは、システム1とシステム2という概念を提唱したんですね。で、システム1というのは、複雑な問題に直面した時に迅速な判断を下すため、経験や直感に基づいてパパッと近道を通って意思決定を行う。まあ、これがシステム1ですね。まあ、エネルギーは消費量少ないですよね。で、これに対してシステム2というのは、熟考、低速、理性的、論理的ということで、まあ、じっくり考えて答えを出そうということですね。で、人はこのシステム1、早い方とシステム2のじっくりと、まあ、いずれも使うわけですよね。ですけれど、例えば、まあ、展示会場で入り口を入ったばかりの、まあ、まだ元気で冷静な時は、じっくりと判断をして各ブースを比較検討したりするけれども、もう広い会場を2時間も3時間も歩き回って、だんだん疲れてくると、もうここでシステム1の短絡的な思考が発動してきて、まあなんとなくコンパニオンさんに声をかけられるままに、こうブースをね、訪問して名刺交換されて、で、後日営業を受けるというようなことになったりするわけですね。で、このヒューリスティックにはいろいろ種類がありまして、まず利用可能性ヒューリスティック。これは思い出しやすい情報や記憶に基づいて判断を下してしまう傾向ですよね。なので、〇〇といえばって考えた時にすぐに思い浮かぶブランド。まあ、これを選んでしまう。まあ、そのためにテレビ CM とかはシンプルにブランド名、ネーミングを連呼するというものを、まあ、よくね、CM で、放送してるわけですね。そして代表性ヒューリスティックですね。まあ、これは先ほどの青い目の外国人が来たら英語を話すんだろうなというようなもので、外見や特徴に基づいて物事を判断してしまう傾向ですね。だから白衣の人が話す内容は、まあ信じられるなと。ね。まあ、それが医者か歯医者なのか、いやシェフなのかわからないけれども信用してしまうというようなものですね。あるいは感情ヒューリスティックですね。これは気分や感情に基づいて物事を判断する傾向のことで、例えば自分が好きな人がこれ美味しいな、美味しいよと勧めた料理はやっぱり美味しいと感じてしまうというようなことですね。まあ、このように人間は一日にたくさんの意思決定をしなければならないので、それをいちいち考えていると疲れちゃうわけですね。ですので、システム1のまあ、短絡的な、思考が発動する。だからそこにうまく付け込むというと言葉悪いですけれども、活用すると、まあ、商品の選択につなげることもできるのではないかということですね。はい。最後まで聞いていただきありがとうございます。ぜひチャンネルのフォロー、いいねを押していただきますと嬉しいです。